今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今週も引き続き町井さんが出演していただきますのでたくさんお話聞きたいと思います。
はい、楽しみですね。
はい、いろんなさんよろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして8月27日に富山県民会館大ホールにて開催されます一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会主催の伝統の置き薬の心を世界へ講演会とパネルディスカッションの基調講演をしてくださいます。富山の置き薬の仕組みをアフリカの地で展開されておられる東京の NPO 法人アフリメディコ代表の町井絵里さんに東京からリモートでご出演してくださっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、町井絵里さん大阪のお生まれなんですね。
はい、生まれも育ちも大阪です。
で、日経ビジネス世界を動かす日本人50人に選出され、ニューズウィーク世界が尊敬する日本人100人に選出されておられると。青年海外協力隊としてアフリカのニジェールで医療ボランティアに従事、現地での経験から医療環境を持続的な仕組みで改善したいと考えて平成27年に NPO 法人アフリメディコを設立され、タンザニアで置き薬の普及活動を進めておられるというすごい方でございます。本当に、はい、もともと町井さん薬剤師になられたという経緯って
なりたいっていうふうに思ってなったわけではないですね。母親が薬剤師で父親が薬の研究をやっていて。
あ、そうなんですか。
はい、薬には多分馴染んでいたっていうのと、あとはまあ文系が苦手で理系の方が好きで、そういう流れから薬学部に行きました。
あ、そうなんですか。はあ、大阪の方でお父様はお薬の研究されて。
あ、そうですね、はい、
大阪も結構あるんですよね。そういう、
そうですね、結構今東京に本社を移してる企業も多いですけど、大阪の薬の街っていう通路もあって。
そうなんですか。
薬は大阪多いですね。
あ、うち息子も大阪の薬の会社で研究をやってるんですよ。言っていいんかな、マルホとか。
あ、え、うちのお父さんマルホでした。
あ、すいませんすいませんマルホなんだはい、変なところでご縁がご縁がありましたあれちょっとびっくりですね。はい、町井さん大学まで進学されるまで普通にその薬剤師になろう、資格を取ろうという目標ではなく、勉強してたらそのうちなっちゃったみたいな感じ。
そうですね、そんな感じですね。とりあえず理系文系で分けたら理系の方に進んで、まあ理系の中だったら比較的、まあここは若干親の影響もあるかもしれないですけど、薬の方が面白そうかなっていうので薬学に進んだっていう流れ。
そうなんだ。大学に入られてからってバックパッカーだったっていうこと大学に住んでからバックパッカーになられたっていう。
そうですね、なんか大学に行って社会人になったらもう薬剤師になるんだなと思ったら、なんかいろんなことしないとと普通と思い始めて、でそこからバイトして、でいろんな国を回りましたね。アフリカはなんか置いておこうっていうのが自分の中でなぜか未開拓の地で何かこう自分の中で置きたかったんですよね。なんですけどアジアはほとんど行ったんじゃないですかね。
そうですか、はい、現地に行くと実際には全然発展してたりするじゃないですか。
そうですね、ここ20年ぐらいで実際にアジア行ったら日本よりも発展してるなっていう感じることもありますし、今アフリカですら日本の方がちょっと遅れてるんじゃないかって時もありますね。
すごい大きいビルが並んでるところとか映像見ますね。
そうですね、まあ、ビルも高いビルもあったりする国もありますし、はい、まあ、例えばタクシーのアプリとかもう 1,2 分で来るんですけど、日本で例えばアプリで頼んでも結構10分とかかかったりあるじゃないですか。もうなんかその辺にうじゃうじゃいるので、海外の方がこうタクシーのアプリとかはアフリカの方が使いやすかったりとか。
あ、そうなんだ。
なんか日本だとペイペイとか、まあ、最近普及し始めましたけど、もうアフリカの方ではだいぶ前から携帯で送金ができたので、そういった意味でもなんか反対に日本の方がちょっと遅れてるんじゃないかっていうことを感じる時がありますね。
あ、そうなんですか。ロシアとかもそういうネット環境ってすごい発達してるんですかね。
はい、やっぱり先ほど町井さんも言われたようなことで私も感じましたね。そのタクシーとかも、うん、あの1年前にロシアに行った時は、うん、もう本当にすぐ来ますし、アプリで、はい、あとやはりそのもうキャッシュなくても大体もう普通に生活できる感じだったんでちょっと違いました。
あ、ちょっと違うんだ。へそうなんだ。で、町井さんはインドに行かれてマザーテレサさんのボランティアに入っておられた。
そうです、インドにたまたまバックパッカーでインドに行った時にこうマザーテレサの家でボランティアができるんだってっていう情報を入手しまして、はい、そのマザーテレサの家で少しボランティアをしたっていうのが、はい、まあ一番最初のボランティアですね、私
は。やっぱりカルチャーショックみたいなものは。
カルチャーショックっていうよりもなんか自分はまだその時学生で薬剤師の免許も持ってなかったので、うん、そういう何も持ってない自分でも何かできることがあるんだっていうのに気づかされたっていう出来事ですね。
それからアフリカニジェールの方に行かれるということなんですけど、ニジェールって当時僕が知ってるお話だと世界でもワーストを競うぐらいの貧困な国ということを聞いてたんですけど、はい、実際そんな感じなんですか。
はい、そうですね、あの人間開発指数っていう水道とか教育とか、はい、そういうのを順位付けするものがあるんですけど、177か50、まあ、170台をやっぱりロトロしてるような国ですね。
やっぱり人が亡くなるとかそういうことは日常的な感じなんですか。
うん、亡くなるのが多かったですね。同僚も本当は私が配属された病院で一緒に働く人も私が所属された時にもう亡くなったっていうので一緒に働く人がいなかったりとか、あとまあ同僚の人も突然亡くなられて、なんで亡くなったのって聞いても原因は何かあると思うのに分からないんですよね。検査とかができないので、まあ、神がもたらしたのだみたいなことを。
ああ、そうなんですか。町井さん本業を持っておられるんですよね。
はい、そうですね。
で、本業を持っておられながらこのアフリメディコのボランティアとして活動されておられるということなんですよね。はい、それはやっぱりこれ本業を持ちながらボランティアで活動するということはすごい大変だと思うんですけども、うん、たくさんご苦労があられるのかなと思って。
そうですね、最近副業解禁とか、
あ、はいはいはい、
テレワークとかっていうことがよく出てきてると思うんですけど、なんかいろんな働き方があるなと最近思っていて、
うんうんうんうん、
なので一つのところに所属するだけじゃなくていろんなところに所属して働く働き方っていうのも、はい、なんか新しい働き方かなというふうに思って。でそうすることで何がいいかっていうと、はい、一つのところだとどうしても視野が狭くなってしまうというのが、まあ、いろんなところに所属することでいろんな情報が集まってきて、それが、まあ、うまく融合する場合ですとか、あとはまあ能力的なところもありますね。こうパラレルワークすることで普通に仕事だったらできないような業務をして、それが自分の経験となって本業でも生きていくっていう流れがあるかなと思ってます。実際に私たちの団体で働いているメンバーもすごくコミットしてくれた人はそれなりに成長していって本業でも昇格していくっていうような流れもあるので、まあ、NPO 法人としては対価は払えないのでその代わり経験を提供するっていう。
今そしてまあ、世界中そうですけどコロナの感染拡大の問題があって、このコロナ禍があって世界がどんどん変わってきてると思うんです。 でそれに即するような人の在り方っていうものはやっぱり町井さんなりにお感じになっておられることありますでしょうか。
まあ、普段からいかに課題とかに対してちゃんと対策を立てていくかっていうことが重要かなと思ってます。まあ、コロナであろうがなかろうが現地に、まあ、医療が届いてないっていうのは同じ で、はい、でコロナが出てきてからさらにそれが悪化したの、医療状態も余計に悪化しているので、はい、やはりもうその課題解決っていうところをいかに地道に早く進めていくかっていうのが重要なんだなっていうのを、まあ、コロナで思いましたね。
そうですか。町井さん、これからのご活動の目標的なものとかなんかありますか？将来像みたいなものとか。
そうですね、今タンザニアで活動をスタートしているんですけれども、今これを研究としてきちっとこの置き薬のエビデンスを作っていこうというので今やっています。で、置き薬を置いた群と置いてない群で2つの村で2群比較をしていて、どういうふうに変わっていくか、どういうところに影響があるかっていうところをアフリカで検証するということが重要だと思ってます。でそれをもとにタンザニアのみではなくていろんなところで医療が届いてない地域はあると思うので、はい、そういった地域に展開をしていくっていうのが目標です。
はい、その町井さんが8月27日にですね、富山県民会館の方で講演していただけるということでございます。こちらの方の告知させていただきたいと思います。医療フォーラム伝統の置き薬の心を世界へ、講演とパネルディスカッション、8月27日木曜日19時30分からです。会場は富山県民会館大ホール、入場料が2,000円、入場料の一部はご寄付させていただきます。コロナ対策に密を避けて入場は先着300名とさせていただきます。講演は本日ご出演くださいました NPO 法人アフリメディコ代表の町井英里さん、詳細はホームページでご覧いただければと思います。富山県射水市を世界に発信する会で検索していただければホームページ出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで番組の時間が迫ってまいりまして、最後は世界の偉人たちの残した名言で締めくくりたいと思います。いろなさん、よろしくお願いします。
はい、今日は日本の小説家詩人である武者小路実悦さんの言葉を紹介したいと思います。まかの種は生えぬというが、我々不幸の種をまかず幸福の種をまくように注意すべきであるということで、まあ、まさに町井さんはその置き薬として幸福の種をまいておられるんだなと思いました。
素晴らしい、
ありがとうございます。
町井さんその通りですよね。はい、というわけで名言を今週も学びました。それでは来週もビューティフルモーメントもお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きください。2週にわたり町井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、8月の27日富山でお会いすることを楽しみにしておりますので、また優しくしてください。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社としおがお送りしました。
はい、ゲストの町井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ、
はい、ありがとうございます。
ついていきました。はい。